それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新潟港開港150周年を控えて、さまざまな動きが見えてきましたね。
そうですね、まあ、本当の開港記念日は来年の1月1日、はい、2019年1月1日ということなんですが、まあ、1月1日から記念式典などもやってられないんで、
なかなか、
はい、もう新年度は開港150周年年度という位置づけで、この夏、7月14日の海フェスタ新潟、これが皮切りのキックオフイベントということになります。例年海フェスタには秋篠宮殿下、はい、そして妃殿下をおいでいただいているということなんで、ぜひこの7月から1年半新潟開港150周年を盛り上げたいというふうに思ってます、
はい。港町新潟にふさわしいキックオフイベント、はい、ということなんですが、
そうですね、
新潟のアイドルたちも活躍するようですね、
はい、そうなんです、今この開港150周年を応援してくれるチームニーポート、そこのスペシャルクルーのメンバ まあ、キャプテンは小林幸子さんということなんですが、
そうですね、はい、
NGT48 あるいはネギッコ、そして、青島健太さんなど多彩な顔ぶれ、まだまだ増強中でございますが、
まだまだ増強中、はい、はい、
今回はネギッコさんに活躍をいただこうということで、ネギッコさんがデザインする、ラッピングバスですね、これを新潟交通さんのご協力を得て、新潟港の周辺、西港の周辺を走る港循環線に、ラッピングバスを投入するということが決定しました。
どんなデザインになるかはお楽しみということなんですね、はい、
一応ネギッコさんがデザイン書いてくれて非常にお上手でした、
そうなんですね、
はい、これを元にして、フィルムシートでラッピングするオリジナルデザイン、これをやっていただくということになります、
はい。この事業費については何だか変わった形を取られるようですね、は
い、そうなんです。クラウドファンディングっていう皆さんからお金を志として募金をしていただいて、これを400万円を今回目標にして、大勢の方から開港150周年に私もこんな支援やったよという、うん、まあ、そういうお気持ちを込めてもらって、これは新潟日報さんがやっている新潟一歩、このクラウドファンディングを今回は活用させていただくということにいたしました、
はい。ホームページ拝見しましたら、なんか出だしにしてはなかなかいい感じで、はい、集まってきているようでしたが、
そうですよね、はい。でこれも一口、まあ、決まっていないんですが、1万以上寄付をいただいた方には T シャツプラス乗車券を差し上げるとか、うん、5000円以上だとタオルと乗車券とか、そんな素晴らしいプレゼントもありますので、ぜひこのクラウドファンディング、これにご協力をいただきたいと思います。
この機会だけのそういった商品が用意されているということなんですよね、はい、そうなんですね。
でこちらの方クラウドファンディングも含めまして、お問い合わせは新潟市の2019年開港150周年推進課、電話が 025-226-2162 226-2162、こちらにお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、さあ話題は変わりまして、はい、今月17日は坂口安吾の命日で、
そうですね、
はい、秋葉区大安寺にある安吾の墓所をはじめ、新潟市内各所で安吾祈が行われたということでしたが、
そうなんですよね、はい、もう本当に秋葉区にもゆかりの坂口安吾ですけれども、まあ、坂口安吾のこの精神をですね、反骨魂、
はい、
そして挑戦者魂でしょうか、これを検証しようということで、今まで、安吾所これを開催してきたんですが、昨年からちょっと衣替えさせていただいて新潟安吾所と、新潟にゆかりの深い方に、うん、まあ、絞って、安吾所差し上げようということになりました。
より身近な方々に、
そう
ですね、ということ ですね、
はい。昨年は農家レストラン、これを運営いただいている高木農場、
はい、
高橋さんが第1号ということになりました。今回は第2回の新潟安吾所ということで、第2回はもう報道されておりますけれども、野内隆弘さん、これは路地連、いわゆる工事歩きですね、
はい、
これを本当に深みのあるものにしてくれた野内さんからお受けいただいたと、 またあの新潟の象徴である日和山、これまあ本当に港町にはあの絶対つきものなんですけれども、この日和山をきれいにして、そして日和山の5合目にあの素晴らしいカフェを作っていただいて、い
やとっても素敵でおしゃれなカフェなんですよね。
日和山5合目の館長でもあると、まあ皆様方には一番印象的なのはあれでしょうか、ブラタモリ、はい、
拝見しました、
ねえね、あのブラタモリ、タモリさんを案内してくれたのが、農地隆弘さんということで、あのタモリさんとのやり取り、全然、負けてなく、
そうですよね、はい、
結構ダジャレも連発して、はい、タモリさんもタジタジという感じもありましたけど、
そうでしたよね、とても楽しかったです。
そうですね、はい、この野口さんに第2回の新潟暗号賞を受けていただいたということになりました、
はい、
でこの授賞式と市民交流事業、これを実施するというのが新しいニュースであります、
うん、
こちらは3月21日水曜日祝日ということですが、授賞式を午後2時から、そして市民交流事業2時50分から4時半まで、ともに新潟市民プラザネクスト21の6階、ここで開催をすると、いうことです。その、ね、大勢の方からおいでいただきたいと思います。
一般の方々も見ることができるんですね。
そうですね、
はい、
あの特に記念トークライブ、こちらは野内さん、まあ、新潟の町工事巡り、あるいは進化する日和山物語、この取り組みを紹介し、そしてブラタモリ新潟、制作秘話も、語っていただけると。
なかなか興味深いですね。
そうなんですよね、で今回、まあ、ゲストとして、NHK 制作局エンターテインメント番組部ディレクターブラタモリ新潟制作者、佐々木智則さんにゲストでおいでいただいて、
そうですか、
はい、まあ、ブラタモリの舞台裏、特に、ブラタモリ新潟のロケ中のこぼれ話、などをたっぷりと聞かせていただけるということなんで、私も今から楽しみにしてます。
そうですね、はい、どんな話が聞けるのか本当に興味深いですね、
はい
はい、
こちらは、入場料は無料でございますが、電話でもうあの申し込み開始になってます、新潟市役所コールセンター 025-243-4894 243-4894、こちらに、ご連絡をいただきたいと。先着500名様ということです。
はい、500名相当多いようにあの、うん、感じますけれども、多分あっという間に埋まるんじゃないかなと、
ね、結構これは人気がありそうですよね。
ありそうですよね、
はい、
はい、まあ、このイベントが3月ということで本当に間もなく3月なんですが、
そうですね、もうね、
まあ、進学や就職などで、はい、住民票など何かと必要になる時期ですよね。
これあの3月1日からなんですが、マイナンバーカードをご利用いただいて、住民票の写しや印鑑登録証明書、全国のコンビニで受けることができるということで、
これは便利ですね、は
い、コンビニ交付サービス開始というふうに銘打っています。
はい、
コンビニの交付サービスを利用するにはまずマイナンバーカードが必要ですと。
まずはそうですね、
はいはい、マイナンバーカードの申請から受け取りのご案内をするまでおおむね1ヶ月程度かかるということですので、早めに申請いただいて、カード、住民登録されている区役所区民生活課でお受け取りくださいと、
はい、
まあ、この機会にぜひねマイナンバーカードこれを作っていただきたいというふうに思います。サービスで利用できる方、これは新潟市に住所登録がある方、マイナンバーカードをお持ちの方、これはもうコンビニ交付サービスが受けられますよと、ただし15歳未満の方、成年非後見人の方は利用できませんと。で受け取ることができる証明書ですが、
はい、
まずは住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、戸籍の全部あるいは個人の事項証明書、戸籍の不評の写しということになります。
随分なあの帳票などが、
ね、
受け取ることができるんですね。
そうなんですね、
はい、
で利用できる、まあ、コンビニさんですけど、セブンイレブンさん、ローソン、サークル K、ファミリーマート、セーブオン、イオンさんということで、県内店舗は3月から利用可能になると。ただしマルチコピー機が設置されている店舗に限りますので、
どこでも
というわけには
そうなんです、ね、
はい、いかないのでチェックをいただきたいと思います、
はい、
利用できる時間ですけれども6時半、午前6時半から午後11時まで、
ずいぶん長い時間ですよね、
はい、そうですね、
はい、
ただし年末年始は除きますよと。 補修点検日も除くということになっております。
はい、
こちらの方も一応お問い合わせ、コンビニ交付については、新潟市市民生活課、電話が 025-226-1013 226-1013、マイナンバーカードの申請は秋葉区役所の区民生活課にお願いしたいと。こちらは 25-5674 25-5674 にお願いします。
はい、マイナンバーカードのもう目に見える、はい、メリット、
そうですね、
こういうのが見えてきたということですよね。
これでかなりマイナンバーカード普及するんじゃないかと期待してます。
そうですね、
はい、
はい、篠田市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。